浸水者の自動車保険ルツクと保証確認手順。台風や集中豪雨で車両が浸水した場合は、エンジンをかけず安全を確保した上で、加入している保険会社に直ちに事故を連絡する必要があります。車両保険の保証範囲、全損修理費権、因否の判断。保険料と施設管理者の賠償をめぐる論点を段階別に整理します。まず人が安全な場所へ避難し、浸水した車両のエンジン始動や電源操作を中止します。車両の位置、浸水水位、規制標識、周辺状況を撮影し、ドライブレコーダー映像と案内メッセージを保存します。保険証券で車両保険と車両単独事故に関する特約への加入有無を確認します。加入している保険会社の公式アプリ、または事故スクマル口に連絡し、ウチュト番号と券、引きの指示を受けます。修理未積額、車両価格、自己負担額、全損かどうかを確認した上で、保険料の扱いと第三者責任を個別に検討します。台風集中豪雨で車両が浸水した場合、最初に取るべき措置は、エンジンをかけないことです。運転者と同乗者が安全な場所へ避難した後、写真や交通規制に関する情報を保存し、加入している保険会社の公式事故、ウスクマノル口へ届け出る必要があります。保証を受けられる可能性は、事故当時に車両保険及び関連特約に加入していたか、浸水の原因は何か、運転者が被額代を避けるため、合理的に行動したかによって異なります。対人対物賠償のみに加入している場合、原則として自分の車両の浸水損害は保証されません。今すぐ行う浸水者の保険ルクリ5段階1。まず人が避難し、エンジンをかけない、水位が上昇している道路や地下空間では、車両よりも人命の保護が優先です。車両を放置して移動しなければならない場合は、可能な範囲でドアを施錠して鍵を携帯してください。ただし、水流が強い場合や地下空間が浸水している場合は、車両に近づかないでください。浸水した車両は、見た目では水が引いていても、エンジンの吸気系統、トランスミッション、配線、電子制御装置に水が残っていることがあります。エンジンをかけたり電源を繰り返し入れたりすると損傷が拡大し、事故原因や損害拡大の有無をめぐる争いが生じる可能性もあります。電気自動車、ハイブリッド車には高電圧系統があるため、浸水車両や水没した充電設備には直接触れず、消防機関、保険会社のロードサービス、またはメーカーが案内する手順に従う必要があります。2. 現場と交通規制の状況を記録する安全を損なわない範囲で、次の資料を確保します。車両全体とナンバープレートが一緒に写った写真、車体外部の水位積と車内の浸水の高さ、駐車場所、または浸水した道路の正確な位置、進入禁止標識、尾、道路規制の有無、地下駐車場や施設から送られた避難、移動案内のメッセージ、ドライブレコーダーの元映像と事故前後の時間帯、レッカー移動の領収書、保管料の領収書、整備業者の点検書、警察消防地方自治体へ届け出た場合は、通報時刻と事件番号車両を先に移動しなければならなかった場合は、移動前後の状態をそれぞれ撮影します。携帯電話で撮影した写真の撮影時刻と位置情報もそのまま保存しておくことをお勧めします。3. 加入している保証とやくらを確認する保険証券または保険会社の公式アプリで次の項目を確認します。車両保険への加入の有無、車両単独事故による損害まで保証を拡大する特約の名称と加入の有、待遇、洪水津波などの自然災害に関する保証文言面積金額の割合、最低額と最高額、保険証券に記載された車両価格と付属品、ロードサービスレッカー移動サービスの距離と費用条件、 保険商品の販売時期や保険会社によって、保証の名称と仕組みが異なる場合があります。保証の名称だけで判断せず、事故期に適用される保険証券と約款に記載された保証対象となる損害。保証対象外となる損害、特別約款を合わせて確認する必要があります。4. 保険会社に事故を届け出てレッカー移動の指示を受ける政府が一元的に運営する浸水者保険金の申請窓口はありません。実際の事故物件は、加入している保険会社の公式アプリ、ウェブサイト、または保険証券に記載された事故うつきカスタマーセンターで行います。うつき時には次の内容を伝えます。車両番号と保険契約者運転者の情報、事故の日時と正確な場所、駐車中だったか走行中だったか、浸水の高さと現在の車両状態、エンジン使用、または電源操作の有無、警察消防への通報と道路規制の有無、車両をレッカー移動できる現在地。保険会社によるレッカー移動の指示と指定整備業者を利用する際の条件を確認してから移動するのが安全です。緊急の救助のため民間のレッカー業者を先に利用した場合は、その必要性と費用を証明する領収書を必ず受け取る必要があります。全額が認められるかどうかは、約束事項と費用の妥当性によって異なる場合があります。5. 損害査定の結果と保証項目を分けて確認する保険会社からうつく番号を受け取った後、次の資料を請求または確認します。修理可能かどうかと修理未責書、浸水箇所及び損傷部品の一覧、事故時点の車両価格の算定根拠、全損または分損と判断した理由、適用される面積金額、レッカー移動費保管料が認められる範囲、残存物の所有権と処理方法、保証対象外の項目及びその約過剰の根拠、結果に同意しにくい場合は、すぐに合意するのではなく、未責書、車両価格算定表、適用される約款条項を書面で請求してください。まず保険会社の苦情存立手続きを利用し、解決しない場合は、金融監督院への相談、愚情診断手、または紛争調整手続きを検討できます。保証対象となる可能性が高い基本条件、一般的には、次の条件が重要です。事故発生当時、車両保険と必要な関連特約が有効であること、台風、集中豪雨など、約過剰保証される偶発的な事故によって車両が損傷したこと、保険契約者、または保険者の故意によって生じた損害でないこと、事故後に救助レッカー移動など、損害を防止するための合理的な措置を取ったこと、損害と事故原因を確認できる資料を提出できること、車両保険に加入しているという事実だけで、すべての浸水事故が自動的に保証されるわけではありません。反対に、走行中に浸水したという理由だけで、一律に保証対象外となるわけでもありません。事故の経緯と約款を合わせて判断します。保険金請求権には、法定の消滅事項が適用されます。保険金請求権の具体的な消滅事項については、事故期に適用される法令と保険会社の案内を確認する必要があり、これは事故の届出を遅らせても良いという意味ではありません。通知が遅れて原因調査や損害確認が困難になると、不利益が生じる可能性があるため、直ちに受け付けてもらうのが原則です。状況別の浸水保障の判断基準、事故状況、一般的な判断の方向性、確認すべき証拠と争点、通常の場所に駐車していた車両が突然浸水した、関連する車両保険の保証が有効であれば、保証の検討対象となる可能性が高い、駐車場所、交友規制時刻、浸水の高さ、通常走行中に突然増水して車両が浸水した、走行中という理由だけでは除外されず、事故の突発性と避難の可能性を合わせて判断、ドライブレコーダー、道路状況、規制開始時刻、すでに規制されていた道路や進入禁止区域に入った、 規制の事実を知り得たか、違反行為が損害の発生拡大に影響したかが争点、規制標識、警察の案内、侵入事故、窓やサンルーフが開いた状態で雨水が入った、単なる雨水の流入か、周辺の氾濫による車両の浸水かを区別し、開放状態が損害を拡大させたかを検討、開放状態、外部の水位、車内への流入経路、火化周辺定置に長時間放置した、駐車したことだけで自動的に免責とはならないが、事前の規制や移動命令を無視したかが重要、避難案内のメッセージ、移動可能時間、駐車規定、浸水後にエンジンを再始動して損傷が拡大した。当初の浸水損害とエンジン始動操作によって拡大した損害を区別する場合がある。始動時刻、整備診断、運転者の供述、地下駐車場の排水水設備の問題で浸水した、車両保険の事故うつくとは別に、施設管理者の過失または施設の過失責任を検討できる。CCTV 管理記録、止水板、排水ポンプの状態、規制区域域への侵入、開いた窓、避難命令への不服従があったからといって、保険金が必ず全額拒否されるわけではありません。その行動と実際の損害との因果関係、故意重大な過失の有無。訳の文言によって結論が異なります。修理費全損車両価格はどのように区分されるか、修理可能な分損修理によって、事故前に近い状態へ復旧でき、修理費が保証限度額内であれば、一般的に分損として処理します。保険会社は、認定された修理費から契約上の免責金額を反映して保険金を算定する場合があります。浸水車はエンジンだけでなく、トランスミッション、エアバッグモジュール、配線、センサー、車内の汚染やカビの可能性まで点検する必要があります。初期見積もりの後に追加損傷が発見されることがあるため、分解点検と追加修理の承認手続きを確認する必要があります。全損処理車両を物理的に復旧することが難しい場合や、合理的な修理費が事故当時の車両価格に近く、経済性がない場合は、全損と判断されることがあります。全損保険金は、新車の購入価格や運転者が希望する中古車相場ではなく、一般的に事故当時の約5乗の車両価格と保証限度額を基準に算定します。全損に同意する前に、次の事項を確認します。保険会社が適用した事故当時の車両価格グレード、年式、走行距離、オプションの反映有無、既存の損傷や減価要素を反映した根拠面積金額の適用有無、残存物の引き渡しと登録抹消廃車の責任、割区金または、自動車担保ローンが残っている場合の保険金禁止払い関係、保険金が残っている割括金より少ない場合もあります。自動車保険はローン残高の全額を保証する商品ではないため、金融会社と精算する金額を別途確認する必要があります。車内の物品と装着品、携帯電話、ノートパソコン、現金、ゴルフ用品、衣類などの車内にある足物は、通常車両自体の損害とは区別されます。車両保険だけでは保証されない可能性が高いため、別途加入している携行品財産保険や、責任のある第三者による賠償の可能性を確認する必要があります。ドライブレコーダー、高価なホイール、オーディオ改造部品についても、保険契約時に申告されていたか、車両価格に含まれていたかによって異なる場合があります。購入時の領収書や装着明細を提出しても、自動的に保証されるわけではありません。レッカー移動費と保管料の確認方法、浸水し車両を安全な場所へ移すための合理的なレッカー移動費は、保険の保証やロードサービスの対象等として検討される場合があります。ただし、距離、回数、民間レッカー業者の利用有無、保険会社の事前承認によっては、自己負担が発生することがあります。保険会社による出動が可能かまず確認します。レッカー移動先と無料または保証可能な距離を尋ねます。 レッカー移動前に車両の外観と浸水状態を撮影します。レッカー業者名、移動距離、費用が記載された領収書を受け取ります。長期保管が予想される場合は、1日あたりの保管料と保険で認められる期間を確認します。整備業者と全損の可否を協議している間も、保管料が増え続ける可能性があるため、保険会社の担当者との間で処理日程を書面に残しておくことをお勧めします。自然災害事故と保険料の取り扱い、台風や洪水のように運転者の責任を問うことが難しい自然災害による浸水は、一般的な過失事故とは保険料の評価方法が異なる場合があります。通常、運転者に過失のない自然災害事故であれば、事故点数による割り算の対象外となる可能性がありますが、次回の更新保険料が必ず下がる、または前年度と同じになるという意味ではありません。保険料には事故歴以外にも、車種、加入条件、保険会社の料率、全体の損害率など、様々な要素が反映されます。また、規制区域への侵入、故意による危険行為、または損害の拡大が認められた場合、自然災害のみを原因とする事故として処理されないことがあります。保険会社には次の2つの質問を分けて確認してください。今回の事故に事故点数または個別の割り算が適用されるか？無事故割引の進行や更新等級にはどのような影響があるか？悪い悪なしと、更新保険料が変わらないは同じ意味ではありません。地方自治体駐車場管理者から賠償を受けられるか、道路たは地下駐車場が浸水したという事実だけで、地方自治体や施設管理者の責任が自動的に成立するわけではありません。排水設備の設置管理上の過失、規制の遅れ、止水設備の不作動、警告義務違反など、具体的な過失または過失を立証する必要があります。記録的な降雨の規模と被害を回避できた可能性についても、合わせて検討されます。車両保険の保険金を先に受け取った場合、保険会社が責任のある第三者に求償権を行使することがあります。同一の損害について、保険会社と施設管理者の双方から重複して支払いを受けることはできないため、合意前に保険会社の担当者へ知らせる必要があります。管理者の責任を検討する際に保存すべき資料は次の通りです。地下駐車場の CCTV と入出庫記録、排水ポンプ止水板の点検及び作動記録、管理事務所による案内放送とメッセージ送信時刻、道路規制及び災害メッセージの送信時刻、同じ場所で被害を受けた他の車両の情報、車両の移動要請を受けた時刻と実際に移動できた可能性、第三者に対する損害賠償請求の当事者と時効は、事実関係によって異なる場合があるため、損害額が大きい場合や人身被害が関係する場合は、法律相談を受けるのが安全です。保証後に見落としやすい記録と車両の整理保険金の支払いだけを確認して終えると、車両記録や強制上の手続きが残る場合があります。修理した車両については、浸水箇所、交換部品、整備明細書を長期間保管します。全損車両については、残存物の引き渡し、廃車登録抹消の完了有無を確認します。ナンバープレート、ハイパスカード、車内の個人情報保存装置を整理します。カーナビ、ドライブレコーダー、インフォテインメントアカウントの個人情報を削除します。保険処理の履歴がカーヒストリーに反映されたか、後日確認できます。修理後に売却する場合は、購入者が浸水修理履歴を判断できるよう、関連記録を正確に提供する必要があります。カーヒストリーは、保険開発院が運営する事故履歴情報サービスですが、すべての浸水や修理の事実が直ちに、または完全に表示されるわけではありません。保険処理されていない事故や、 資料が反映される前の照会結果だけで浸水の有無を断定してはいけません。保険会社が保証を拒否した場合や金額が異なる場合、口頭での説明だけを聞くのではなく、次の内容を書面で請求します。適用される保険証券と特別約が保証拒否または減額に適用した条項、事故原因と損害拡大に関する調査結果、修理費及び車両価格の算定明細、面積金額と残存物の控除明細、資料を受け取った後、保険会社の顧客保護愚情薄ます口に異議を申し立てることができます。解決しない場合は、金融監督院の金融相談、苦情旬立て、または紛争調整を検討します。ただし、苦情を申し立てたという理由だけで、すべての法定事項が自動的かつ確実に保全されると断定してはいけないため、請求事項が迫っている場合は、別途確認が必要です。